聖書を朗読いたします。マタイによる福音書20章20節から28節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書39ページです。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお着きになる時この二人の息子が一人はあなたの右にもう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の10人の者はこれを聞いてこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者たちが民を支配し偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるためにまた多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。以上の聖書箇所より皆に仕えるおうとしてと題しまして中西康之先生よりお話をいただきます。
ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエス様のところに来てひれ伏し、何かを願いました。ゼベダイの息子たちとはもちろんヤコブとヨハネ兄弟のことです。この兄弟は十二弟子の中でもペトロと並んで特に重んじられていたことから特別な地位にあったことは間違いありません。それでヤコブとヨハネ兄弟のお母さんがわざわざ一緒にやってくる。なぜ母親がついてくるのか。それはお願いする事柄が実に問題含みだからであります。別にマザコンとかそういう問題ではないわけですね。でどこがまずいのかお察しがつきますでしょうか。十二弟子のリーダーは誰でしょう。ヒントはそこにあります。もちろん答えはペトロです。主イエスご自身がペトロに対してこうおっしゃったんですよ。私はこの岩の上に私の教会を建てると。この岩とはペトロのことですが主は弟子たちを代表するペトロの上に教会を建てると。やはり格が違いますよね。そのリーダーペトロを差し置いてヤコブとヨハネ兄弟が主の右か左かに座りたい、つまり王の副官の地位を求めたのであります。はっきり申しますとものすごく不謹慎なお願いなんですよ。言い方を変えればペトロよりも上の地位が欲しいということです。だから直接本人たちが願い出るわけにはいかず間にワンクッションを置こうと母親が出てきた次第であります。まあ息子たちも一緒にやってきたのにワンクッションも何もないと思いますけどもね、まあ間におかんを挟めば少しはこう角が立たれんじゃないかっていうそういう思惑があったということなんですね。で母親が代わりに願い出るにしても十分厚かましいと思われるかもしれませんが実はそれなりに理由がありまして、ですね、聖書に直接書いてはいないんですけどもゼベダイの息子たちの母サロメはイエス様の母方の叔母にあたる人物だと言われています。つまりヤコブとヨハネ兄弟はイエス様のいとこだったかもしれない。 そうであれば親戚でないペトロよりも高い地位を求めるのもさほど出しゃばりすぎではないじゃないかと。当時の時代背景を考えれば、まあ、さほどトンチンカンなお願いでもなかったかもしれないわけです。ヤコブとヨハネ兄弟もその母も主イエスがどのような王になられるのかはまるで分かっていなかったわけではありません。ただの王ではなく神の国の王であります。主が都エルサレムに入られたのだから間もなく古い時代が終わり神の国とともに新しい世界が始まる。その新しい世界の王として君臨するのは神の子でありメシアであられるイエス様だと。彼らはそういう信仰を持っていたわけです。その信仰自体はおかしくありません。ただし大いに勘違いもしていました。ヤコブとヨハネはイエス様のいとこだから、これから王になるお方の血縁者だから、特別に高い地位をいただけるようお願いするぐらいはやってもいいじゃないかと。そこが何とも世俗的な考え方だったのです。やっぱりダメなんですよ。神の国のことはなんとなく分かっているけれど、まだ世の人々が考えるこの世の王国とさほど変わり映えがしない。この世の王国の延長線上に神の国を考えていたのであります。そこが、まあ、大きな間違いということなんですね。そもそもなんですけども、神の国はなぜ神の国と呼ばれるのか。答えは簡単で、人間ではなく神が支配したもう御国だから、まあ、神様の国だからただ国と呼ぶのは失礼で御国という呼び方する時もあるんですけれども、神の御心が御国の基準であり人間の基準は当てはまらない。神の国という呼び名の通り支配の在り方がこの世とはまるで違うのです。私たちの頭の中にあるこの世の王国というものを一旦こう何て言うんでしょうかね、横に置かなければならないんですね。そうであればもっと重要な違いが出てきます。それが今日の説教のメインテーマになるわけですが、ヤコブとヨハネはの勘違いを受けて主は仰せになります。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。分かっていないとは本当の意味を分かっていないという意味であります。神の国で王の副官になりたい、これがヤコブとヨハネ兄弟の願いであります。しかし本当のところ彼らは自分たちが何を願っているか分かっていないんだよと主はおっしゃる。ヤコブとヨハネが願ったのは副官という地位や身分、社会的ステータスであります。これから王になられるイエス様のおそば近くで付き従っていけば、かの日には自分たちも偉い地位につけていただけると、そのような期待であります。それが分かっていないと言われているのです。分かっていないと言われているのは一体何のことでしょうか。まだ答えは申し上げてないんですけど、何のことでしょうか。それは主イエスが何をなさる王様なのか、何をしてくださるお方として高い地位に就かれるのか、高い地位に就かれるために何をしなければならないのか。主はわざと遠回しにおっしゃるんですよ。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。杯とは苦難のことです。具体的には ただの苦難ではなく、皆様はもうご存知でしょう、主がおっしゃる杯がどんな苦難を指し示しているのかを。しかし残念、この時のヤコブとヨハネはまだ分かっていなかったのです。飲むことができるかと聞かれて、彼らはあっさりできますと即答しました。これあっさり答えちゃってですね、苦難の中身が分かっていないから即答できるのです。本当に分かっていたらしばらく考え込んでしまうでしょう。分かっていないからこそ軽々しくできますと言えてしまうのです。彼らが考えていた杯とは、神の国が来て主が王座につくまでにちょっとばかし苦労するぐらいかなと、その程度の軽めの苦難だったことは彼らの言いっぷりから明らかであります。まさか十字架なんて弟子たちの頭の中にはなかったんですよ。どんなに大きく見積もっても、せいぜいですね、旧約聖書のダビデが王座につくまでの苦難といったところでしょうか。ちなみに、ダビデはサウル王から何度も殺されそうになりましたけど、実際難を逃れましたから、殺されたわけではありません、かなり苦労はしてるわけですけども、殺されはしなかったわけですね。そんなヤコブとヨハネに対して主は何と仰せになったでしょうか。バカモンではありません。むしろヤコブとヨハネが将来主と同じ杯を飲むことになると認めてくださるのです。普通に考えるとおかしいやり取りなんですよ。杯の意味についてヤコブとヨハネは勘違いしているわけですから、まずはその勘違いを正すのが先でしょうに。しかし主は彼らの勘違いを真っ先にただ咎めることなく、また野心を咎めることもなさらない。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる、あっさり認めちゃうのかよと最初に聖書を読んだときはついつい私もツッコミを入れてしまいました。本当にいいの？もちろん弟子たちの勘違いに乗っかったお言葉ではなく、彼らがやがて主と同じ苦難を共にするほどに成長するのだと、ある種の宣言をしてくださったのです。今はまだトンチンカンなお願いをしている弟子たちの浮ついた思いを主は無限に否定なさらない。そこに愛を感じます。危うさ満載の弟子たちの熱い思いを主はまず受け止めてくださった。バカもんというふうに言わずにまず受け止めてくださった。今はまだ弟子たちに、今はっていうかこの当時はってことですけど、今はまだ弟子たちに殉教する覚悟なんてありません。主と十字架を共にする勇気なんてありません。はっきり言えば彼らは皆このあと主を見捨てて逃げてしまうのです。主はそのことを指摘することなく後のことを語ってくださいました。まだおぼろげにしか理解できていない弟子たちに向かって、あなた方は私の杯を飲むことになると、弟子たちは主の慈しみとこの養いの中に置かれているのです。これから育てていただくんですよ、弟子たちは。だからまずぐちゃっと叱りつけて潰さないんです。あなたはいずれ私の杯を飲むことになる。本当にありがたい御言葉だと思うんですね。ただし言うべきことがありました。キリストの右と左に誰が座るのかは御子が決めるのではなく御父が決めることだと。普通だったら 王の副官を誰にするのか王の独断で決められるはずです。しかし主は副官を決める権限を放棄なさいました。別に決める権限ないっていうふうにおっしゃってるわけじゃないんですよ。それは御父が決めることだと。王であられる主イエスご自身、徹頭徹尾神に従うお方なのであります。神の子なんですけれども、人間として一人の人間として信仰者として神に忠実従順を尽くすのだと。イエス様がそうなんですから、私たちがイエス様の前に出るわけにいかないですよね。王ご自身が神に従うとおっしゃってるんですよ。神の国における地位は人間的な思惑とは全く無縁。なぜなら神の国だから。もうこの文字通り神の国っていうのを忘れちゃいけないんですよ。人間の国じゃないんです。神の国だから、神が支配したもう御国だからであります。このあと弟子たちの間でトラブルになるんですね。他の住人が腹を立てたとあります。ヤコブとヨハネを除く全員ですよね。リーダーのペトロも含まれています。腹を立てた理由はですね、あの二人の願い事が場違いだったからではありません。なんて失礼なことを願ってるんだって、そういうまともな腹の立て方ではなくてですね、もっと単純、抜け駆けをされたから。お前たちだけでそんな願い事をするなんてずるい、卑怯だって、そっちの方なんですよ。ということはまあバレちゃうんですけど、他の10人もまたイエス様についていけば自分が偉くなれるのではというやばい期待を抱いていたわけです。みんなもうなんか野心ムラムラしてる男たちなんですね。これが弟子たちのありさまなんですよ。キリストにお仕えしたい純粋な気持ちだけでなく、野心にもあふれた汗臭い男たちの集まりですね。信仰はあっても、まだまだ歪んだこの世の感覚から抜けきっていない。このまま放置したらおかしいことになってしまう。だからこそ主は十二弟子の全員を呼び集めて教えてくださるのです。それにしてもですね、イエス様は器の大きなお方だと思うのはですね、弟子たちの野心を否定なさっていないんですよ。こうおっしゃるんですね。偉くなりたいものはと、そこが大きい。偉くなりたいなどと思ってはならないという言い方ではないのです。何でもダメダメというお方ではありません。弟子たちの野心そのものは否定せず、一旦認めた上で、しかしその野心の中身を新たなものへと置き換える。あなたたちはこういう偉い人を目指しなさいと。偉い人になりたいというのはいいんですよ。でも大事なのはどういう偉い人なのか。手始めに主はこの世の支配者の在り方を述べられました。支配という言葉が常に悪い意味で使われるわけではありませんが、ここでは悪い意味で使われています。偉い人たちが権力を振るっている、それは偉い人の思うままにという意味合いです。恣意的で時に暴力的な権力の行使です。支配される側にとっては過酷な権力の行使です。簡単に言えば、権力者にとって都合の良い支配と言えるでしょう。庶民の福祉などまるで気にも留めない支配者です。今世の中はどうしてもおかしな方向に 向かって進んでいるように感じます。何と言ったらいいのでしょうか。利己主義、自国中心主義、誰のこととは言いませんけども、そういう考え方、主義が本当に大きくなってきているように思うんですね。で、厄介なのはですね、昔の独裁者とは違い、今の権力者たちは一見庶民の声に耳を傾けているようにも思えますが、それが真実なものかどうかは疑問ですよね。求めている、庶民の求めているものを与えてくれそうな雰囲気はものすごく強く出すんですけども、実際はどうなのかはもうちょっと時間かけて見てみないとダメなんじゃないでしょうか。本心から庶民に寄り添っているのかは分かりません。こういう状況で本当に平和な世界になっていくのか心配になってきます。しかしあなた方の間ではそうであってはならない、主はおっしゃいます。つまり偉くなりたいという野心を持つのは上等だけど、クリスチャンにとって偉い人とはこの世の偉い人とは違うのだと、そう宣言されているのです。偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。これは誰のことをおっしゃっているのでしょうか。おそらくお察しがつくことでしょう。主イエスご自身のことが言われているのです。主は皆に仕える王として来てくださった、皆のしもべになる王として来てくださった。弟子たちに教えを垂れるにあたって、まずはご自分の使命を明かししてくださるのです。その使命の先に何があるかというのは、今私たちはもう礼拝堂の正面に見させていただいているこの十字架、もうバッチリ証明しているんです。ご自分の使命を差し置いて一方的にお前たちはこうしろと命じるお方ではありません。なんか自分だけがなんかいい生活をして、それを棚に上げてお前たちはもっと頑張れ、そんなお方じゃないんですよ。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、まずはご自分の十字架によって苦しみを引き受けて、痛みを負って王たる者の模範を示してくださるのです。しかも単なる模範ではありません。ここに救いがあるのです。私たちは主の模範に習う以前に、主のお命をいただいて救われているのです。キリストと弟子は単なる師弟関係ではないこと、単に王と家来の関係でもないことを改めて心に留めておきたい。弟子は神の恵みを受けるものなのです。主に倣って後から付き従っていくからといって、誰が主の副官になれるかなどと軽々しく議論できるものではありません。恵みを受けるものとして本当におこがましい、恐れ多い、立場が全然違うんですよ。どっちが右に左かなんて、そうじゃない、ただ一方的に恵みをいただくものなんだ。それにもかかわらず、主は野心を捨てろとはおっしゃらない、むしろ偉くなりたいと思って構わない、偉い人になりなさい、ただし皆に仕える王の姿を胸に刻んで、しもべのように低く身をかがめる王の姿を思い浮かべつつ、弟子はそのような王の両脇に誉れ高き座を占めたいと 野心を抱き、神と人とに仕えていくのだと。真ん中に主がおられるとしたら、こんななんか偉そうにふんぞり返る副官になんてとてもなりたいなんて思っちゃいけない、思えない、ありえないですよね。主ご自身が身を低くしてくださったんですから、私たちはそれ以上に身をかがめないと、なんかイエス様に申し訳ないんじゃないか、そのように思わされる次第であります。自分の命を捧げることも厭わず、十字架の主に従っていく。なぜなら弟子は偉大な王の命をいただき、その命によって生かされているから。殉教することが最高の美徳だと言われているのではありません。偉い人の在り方がこの世とは全く違うということであります。神の国においては、皆に仕えるものこそが偉いと呼ばれる、皆のしもべになるものこそが頂点に立つ、それが神の国の権力です。人を救うための権力、人に仕えるための権力なのです。普段私たちが考える権力とはまるで違いますよね。やっぱり救うための権力、罪を許す、使えるための権力、自分が得をするという発想はありません。むしろ多くを与えるものこそが王と呼ばれる。もちろん誠の王なるキリストを誰も超えることはできません。この新たな基準に照らす、基準の光に照らすされた時、この世の権力者は果たしてどのように映るでしょうか。私たちはそのような視点を持って権力や支配というものを吟味していくのです。まあ上から目線で吟味するだけではなくて、私たち自身が恵みを受けるものとして、そのようなお方のそばに仕えつつ、まあ、私たちもまたそのようなお方にの生き様へと近づいていく。いつでもどこでもキリストが基準であることを忘れることはできません。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはこの世に仕えるしもべたる王を私たちに与えてくださいました。なんて恐れ多いことでしょう。なんてありがたいことでしょう。私たちを暴力的に支配するためではなく、私たちに仕えるために来てくださったお方、私たちの罪のためにご自分の命を捧げてくださった王なるお方に感謝いたします。今は本当に人間が思うままに権力を振る、偉い者が権力を振る世の中、2000年前から本当に変わることがないんだなと思わされること多々ありますけれども、あなたはこんな世界のために御子を真の王として使わせてくださいました。どうかあなたの御心がこの地上でなりますように、あなたの御国が来ますように、どうか御霊の力を持って私たちを満たして、こんな小さな私たちではありますけれども、御国が、御国を来たらせるその大いなる務め使命へと私たちもまた向かわしめてください。この世界には誠の王なるキリストが与えられていることを、どうか私たちの働きを通して世の人々が知ることができますように、またそのことを通して世の人々がこの世の権力の重荷から解放されて、慈しみ深いお方の支配に置かれ、その中で平安、まことの安らぎ得ることを得させてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。